突撃アラサー24時イエイ。この番組は今一番めんどくさい年齢なアラサー女子たちがお届けする完全女子会トークバラエティ番組です。パーソナリティは私北山舞子でお届けします。ということで寂しいですが、なんと最終回、切ない、悲しい、寂しいね。ということでラジオの思い出について話してみましょうか。ラジオとの出会いということで、私とラジオとの出会い、多分一番初めくらいにこういう話をしたのかなっていう気がするんだけど、私本当に小学生、高学年、中学生、まあ高校まで本当にラジオっ子で、ラジオが大好きだったんですよ。 FM、AM、地方のさ、あの、青森県むつ市でしかやってないFM アジュールっていうのがあってそれも聞いてて、もう本当にこれね、むつ市に住んでる人しか知らないんですよ。もう地元のもう高校生とかに出てるラジオ番組なんだけどそうそう、同級生がたまに出てたりしてね。そう、でもそういう機会があるってすごいいいなって思うんですよ。この学生さんとかでも簡単にラジオに触れられるってすごいいい、あの、環境だったのかなって思いました。私はそのね、学生でもちょっと引っ込み思案だったので、そんな派手なことしたくないみたいな感じだったけど、出とけばよかったなって今更思ってますそうそう、でラジオとの出会いですが、私がまず初めに聞いてたのは本当に、まあ、ソフィアが大好きだったので、ただあのバンドのソフィアね、松岡充さんっていうボーカルの方のね、ミッドナイトシャッフルをずっと聞いてます。あとはもちろんね、ナイナイのオールナイトニッポン、本当にナイナイのオールナイトニッポンでいろいろ覚えたもん。もう知識ないないだっただからさ、あの、よく芸人さんがなんかダウンタウンに憧れて芸人になるんだよとか言ってたけど、私は多分ないないに憧れてラジオを始めたのかなとか言ってでも本当にそうですよ、面白かったもん、すっごい。だから高校生なんていつ寝てるんだ、多分授業中に寝てるんだけど、いつ寝てるんだっていうくらいラジオを夜中まで聞いてたの。本当に3時までやるじゃん、オールナイトニッポンって。だから3時までラジオ聞いてて、その後ちょっと寝て学校行って授業中すごい寝るっていう昼夜逆転ですよ。でも本当にラジオが好きで、なんか一人でも寂しくないじゃないですか、誰かが話しててくれる。昨日もねすごい実感したんだけど、車にみんなで乗ってて、でラジオをかけてたんですよ。でもそのラジオのパーソナリティは誰かわからないけど、とりあえずずっと聞くし、話し方もああ面白いなとか思うし、結局誰のラジオ番組か分かんなかったんだけど、かけてる曲もすごい良かったし、まあ、そういうのでさ曲とかも知れたりするから、本当にラジオって面白いな、いいなって思います。うん、音楽もラジオでだいぶ覚えた。うん、ジャンルとかさ、私多分普通のさ音楽 J-POP だけ聞いてたわけじゃなくて、いろんなもう音楽、多分人より人より聞いてるわけじゃないけど、多分同い年の女の子よりはちょっと聞いてる方なんですよ。ちょっとだけだけどちょっと聞いてる方なんですよ。だからそれって多分ラジオのおかげだなって思って、そうそうそうなんですよ。でもなんだろうな、ラジオは本当に寂しくないから、一人の夜のお供にちょうどいいなって思いますそうですね。だからまたいつかどこかで私もラジオまた出れたらいいなと思います。うん、突撃アラサー24時は終わってしまうけども、ピフリネットの番組はまだまだいっぱい続いております。なので皆さんもお気に入りの番組かを見つけて、ぜひ聞いてもらえればなと思います。うーん、寂しいけどね、なんか真面目にラジオやりたいからさ、だからそのなんか中途半端に合間合間でっていう感じでできないんですよ、なかなかそういうの、私の感覚で。だから真剣にラジオ撮れてやりたいためになんだ、なんかあれだな、自衛隊みたいだななのでまたいつかどこかでラジオ局から私の声でお届けできたらいいなと思います。40歳とかさ、10年後とか何十年後とかでもいいけどさ、ラジオってなくなるものじゃないじゃないね、テレビとかと一緒で多分ラジオってなくならないじゃんだからね、どこでもチャンネル回して いつかね、山田久志さんのように山田久志さんのようにラジオを発信できればいいなと思います。うん、でも本当にラジオをやらせていただいたおかげで、なんだろう喋れるようになった気がする。一人でも、あのそういう会話とかじゃないよ、あのこういう番組でお話ができるようになった気がします。あとなんだろうな、話し方はそんなに大して良くないけど自分の中で少し良くなった気がしますあーね、寂しいね。うん、でも絶対またいつかどこかでラジオやりたい、本当にやりたい。それはまたピフネットからね、遅いになるかもしれないし、まあ AM、FM に遅いになってるかもしれないし、自分でインターネットラジオ局立ち上げてるかもしれないし、それは分からないけど、またどこかでお会いできるのを楽しみにしています。で、まだ番組終わらないよということでね、前置きが長いことで有名なピューリネット、ピューリネットじゃない、アラサ24時スタートでーす。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。それではコーナー行きましょう。まずはこのコーナー、小説を検証24時。さあ最後何で行く？もちろんこれでしょう。アラサー24時恒例関西の思い出本当に最後まで関西の話で通したなって思います。どんだけ好きなんだよね、びっくりするわマジでね。怖いくらい関西が好きな私でも、関西人には愛されないのよってね。別に愛されなくていいや、関西人怖いし。でも好きなんです関西。なんかあのね、関西の思い出いっぱいあるな。まず一番初めに関西に行ったのが、修学旅行なんです。高校3年生の修学旅行かで関西に行って、あ、関西人マジ怖いってみんなでビクビクしていたのを覚えています。 USJ 銀行 USJ に、まあ、できた時で初めて行ったんですよ。で、私何にせ乗り物があんまり好きじゃなくって、そのジェットコースターみたいなやつが、なのでなんかスヌーピーのゆるい乗り物に乗ってました。うん、それしか乗った記憶ないな。おっと、特になんかしたっけな USJ でなんかいろいろあったんだけど、その当時なんてハリーポッターのさすごいやつとかないから、そんな感じしかなかったな。その当時はね、お客さんもそこまでいなかった気がする。そう、今逆に行きたいですね、ハリーポッター。私割と好きな方だからハリーポッターポッタリアンってやつね、ポッタリアンって今言うのかななんかダサいそうあれは行ってみたい。なんかそのビール、あのバタービールだっけ、わかんないけど、なんか甘いビールがあるんでしょ、よくわかんないけど、あれ飲んでみたいな。そうです。関西の思い出いっぱいあるな。さっき神戸の話しちゃったもんな。でもこれからも関西に行く機会多分あるんですよ、仕事自体って。あとはプライベートでもいい、仕事で行くからいいやってなっちゃうから、沖縄行きたいなやっぱりそう、私なんか旅行行くとしたら国内、関西か沖縄にしか行かないんじゃないか疑惑だなこれ。そうですね。でもあのね、私関西の思い出を一つ話すとしたら、関西人とあの分け隔てなく話せるようになったなんか今まで本当に壁を作ってたの、関西人の方と。怖い、きつい、あと何、怖い、きつい、臭いそれ失礼だろ怖い、きつい、なんかもう説教されるみたいな。もう本当になんかさ、私も結構早口な方だけど、関西人の人ってもう本当にまくし立てるイメージが強くてさ、それがあったからもう絶対ズキズキ人の心に入ってくるんでしょと思っててなんかもう関西人怖いと思ってたけど、行ってみたら結構おっとりしてる人とかもね多かった。まあ仕事関係、まあおっとり、偶然ねそういう人も多かったのかもしれないけど、そうだからなんだろう、偏見がなくなった。そうだね、偏見がなくなった。あとお店の人もなんかさ怖いなって思ってたんですよ、店員さんとかもさ。でもなんか美味しかったですかっていうのを関西弁でなんか言うんですよなんかイントネーションわかんないけど、美味しかっ あ、お口に合いましたかみたいな感じで、なんかそれを関西弁っぽく言ってて、なんかいちいち気を使ってくれるんだとか思って、店員さんなんか、ね、どこから来ましたとか、気さく、そうそう、関西人は気さく。あ、東京から来ましたとか言って、あ、そうなんですね、どこ行かれるんですかとか、東京じゃなかなかさ、なくない？そういうの。なんか東京のさ、そういうレストランとかどこから来ましたかとか多分行ったりしないでしょ、わかんないけど、渋谷とかじゃありえないでしょなんかね、観光地とかだとあるかもしんないけど、やっぱり一元さんっていうか、あの旅行客って見てわかるんでしょうね、きっと。だからその関西の人は怖くないよ、みんな私だけかな、怖いって思ってたの。でも遠くの人は大体怖いと思ってる気がする。うちのお母さんとかも思ってるもんまずはお母さんを説得しろっていう話なんだけど、そうそう。あ、でもね、さっきの話に戻るけど、あ、さっきっていうか前回のラジオですね、もう本当に三大夜景が綺麗すぎて写メ撮ったもんでも写メじゃ全然わかんないね、夜景の良さって。やっぱり本当にいいものは目に焼き付けて思い出にすべきだと思いました。皆さん夜景いいよね。なんかさ、田舎者だからかなって思うんだけど、田舎者ってキラキラしたものが好きなんですよなんかそのね、東京タワーとか光物光物って魚みたいななんか夜景ないからさ、青森にまず夜景なんてさ、あるとしてももう本当に数えれる光の数だもん、家の明かりが。だからタワーとかもないし、まあそういうないものねだりですよ。だから神戸の夜景とかね、もう本当に感動しすぎて、あー、また行きたい、今日帰ってきたのにまた行きたい病ですよ。超綺麗でした。いいなー、いいなーって言っちゃった今、心の声がそのまま出てしまったあとね、お寿司が安かった。なんか魚食べた方がいいよってなぜか言われて、お仕事関係の方に、え、なんで魚なんだろうって思ったんだけど、港があるんだね、神戸ね。そっかそっかと思って、でお寿司食べたらやっぱ美味しいんだけど、すごい安くて、なんかカウンターなのに一皿129円とかで握ってくれて、安っと思って、でなんか私一番安いなんかセットみたいなの頼んだんですよ。そしたら590円って言われて、安っと思って、なんか全然ね、関西いい、いいじゃん、行きじゃんって思いま、ナウイじゃんって思いました。ナウイって多分今行ってるのここだけですよ。あの東京都内で今私だけはナウイって言ってる気がする。でも本当さやさん何歳疑惑ですよ。30歳です。昭和60年生まれ30歳です。ナウイ世代です。ナウイ世代じゃない。ナウイ世代っていくつなんだろう。気になる。ちょっと上とかかな。ナウでヤング世代。マジ私なんか前回もわらべの話とかしてたし、マジいくつなんだよって自分で思うの。でもそれもきっとラジオなんでしょ全部多分ラジオからの情報でちょっと古いねことを覚えたのかなって気がしますね。いろんな話を、まあ、このコーナーでしてきたんですけど、まあ本当に関西が好きで、関西弁とかさ実証してたよね。なんかデンガナマンガナとか言ったことが懐かしいよよく言ってたよね。その時はまあ、ね、ゲストの方もね来てくれてたから、そういう吸ったもんだがありましてマジ私やばい何歳だ、吸ったもんだがありましたってこれ CM ありましたよねやだやだ本当にまあ40くらいの年齢の方と全然普通に話せる私ですああ面白いねもうダメだそんな感じで関西本当に楽しめました。今まで関西の方、私のアラサー24時このコーナーを支えてくれてありがとうございました本当に関西の方には感謝感謝です。そしてリスナーの方も毎回ね、こんな拙い私のコーナーの関西の憧れを聞いてくださってありがとうございました。本当に感謝感謝ですよ。またね、本当に私今目標はテレビとかさバンバン出てみたいなっていう目標がちょっとあるから、テレビで出たら関西の話してたらみんなわー懐かしいとか思ってくれたらいいなって思いますね。 多分言ってるんですよ絶対テレビとか出たら、あもう関西人に憧れててとかバカ丸出し言ってるんですよそんな感じでね、いつか思い出してね。ということで突撃アラサー24時後半もゆるゆる続きます。